北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川由美です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャスト、YouTube、プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組の方をよろしくお願いします。北川先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、YouTube ご覧の方は引き続き北川先生のこの背景をね、ご覧いただくと、この薪ストーブ、はい、そうですね、ありますけど、実はこの収録の最中に先生がさっきね、ちょっと薪をまたくべに行ったというか、あったと思うんですけど、あれですかね、この薪って結構一日で取り替えるっていうか、なんかまたくべに行くみたいな。
はい、かなり使うんですね。だから、よく売ってるこれぐらいのタワーが、1日に2つか3つ使ってしまいますね。だから、
ね、
もし普通の値段で買うと、2500円ぐらいに使うなって感じです。
何年近く。
はい。
あの、買えばですね。結構な、買ったら出費ですね。
あ、出費ですね。だから、もっと買えないなと思いますね。あの、持ってないですよね。贅沢だなと思いますね。で、これも、あの、私たちの町は、町が応援してくれるんですよ。50%
応援。あ、大国町が。
はいはい。
補助かなんかが出るんですか？
補助が出る。50% の補助が出るんですよ。で、自然な生き方をしましょうと、みたいな感じで、私もそれに乗って、この、あれを買ったんですけどね、50% も、あの、補助が出るんですよね。
だから確かに去年、先生のね、あの、ご自宅に伺った時にね、まあ本当にちょっとなんで、もお手伝いっていうことにもならないですけど、先生にね、言っていただいて、裏の山で、あの、
ね、
薪を切る、ちょっと、
させ
ていただいて、もう、いえいえ、1時間やって、本当にちょっとでしたけど、あれを普通に自分でやって相当大変で、で、先生が確かその時もこれ普通に近くのホームセンターとかで買ってくると、これだけでこの値段だよってね、おっしゃってたので、うん、その辺やっぱ補助出ないと厳しいし、かといって、こう自分でもう毎日本当にあの膨大な量を、切って一瞬にして薪が消えちゃうっていうのはきついですもんね。
きついですね。やっぱ燃料大変ですね。でもまあ、これ今できるのはありがたいぐらいで、このストーブのあれよりも薪の方のが大変ですね。うん、薪作りと薪のあの、なんていうか、準備の方が。
ね、
だから、なかなか都会の方はできないなって、特、うん、別な形のね、まあ、電気のあれによるしかないな。まあ、ここはたまたま山の中で薪があるから、それを楽しんでいますけれども、はい、ありがたいですけどね。
そうですね。まあ今ね、今の話が上がってても、その薪も高いって話ありましたけど、本当にね、そう、あの、先週聞いてない方はぜひ聞いていただきたいですけども、まあ今年ね、2025年、どんな年になるか、どう僕らはね、生きていけばっていうことで、うんうん、昨年に、あの、先週に関してはね、世界全体の話を少し伺いましたが、その中でね、こう、やはりなかなかポジティブなものを描きづらい、まあ霧のようなね、年、時代に突入した中で、じゃあ僕らはますますどうしたらいいんだろうっていうですね。
そうですね。
ところを具体的にまあ後半、今のまさに薪も、
ね、
回復、つまりインフレか。インフレも起き、そしてその中でインフラ、戦争も続いているのでどうなるのかとか、やっぱインフラ、インフレも含めて気になりますよね。
そうですね。だから、まあ、こんな日本の首相はね、自民党になったけれども、はい、まあ、その方も多分長続きしないでしょうから。
石破さんね、
うん。はい。石破さんの後に期待して、なんか日本が良くなるって言いますかね。世界のいろんなものに、こう、戦争や恐慌や不景気に巻き込まれないように、はい、こう、きちんとした人がなってくれるように期待しますけどね。うん、それと、まあ、一番困るのは、こう、エネルギー関係だと思うんですよね。
本当ですね。
うん、あの、皆さんね、使ってるのはほとんど電気なんですよね。
はいはいはい、はい。
で、日本の電気はほとんどこう、今石油と言いますかね、火力なんですね。うん、原子力はほとんど使われてないから。はい、だから、火力がこう、常時こう、なんて言いますか、石油関係ですね。石炭はほとんど使ってないし、はい、石油がどれくらいこう、供給されるかっていうのも大きな問題になってくると思うんですね。
うんうん、
だからまあ、それを、こうして、なんか、自然に生きるって言いますかね、こう、ちょっと、はい、こう、電気に頼らない生き方をして、なんかそれを見つけるということも、こう、方向転換ね、意識の方向転換を、ぜひして、なんか、それと、不安にこう、巻き込まれないで、こう、
うん、
なんかこう、自分を整えていくって言いますかね、心を整えて、はい、まあ、あの、 早川君が言ってたように、希望とか、なんか、良き未来とか、ね、自分にとってもよく人生とか、子供が進学するとか、喜びがあるとか、お祝いがあるとか、そういう些細なことで、こう、喜びをこう増やしていくっていうのが一番だと思うんですよね。
まさに、こう、先生にね、別のテーマで伺いたいなと思ってたぐらいなんですけども、やっぱり今の、こう、大きな、なんでしょう、目の前で、例えばすごいお金持ちになるとか、そういうことじゃなくても、やっぱり今目の前にあることを喜べるというか、まあ、それは常々ね、まあ、先生もおっしゃってきたと思いますけど、はい、今日のちょっと個人的な裏テーマで今伺いたいなと思ったのが、やっぱりどうしてもその不足感というか、ないものとか、不安感に気をつけないとフォーカスしがちじゃないですか。
そうですね。で、
その辺のためにまさに先生が食事だったり、瞑想断食しなさいとおっしゃってると思うんですけど、まあ、その上で普段、なんでしょう、やっぱり今あるもの、今あるにフォーカスする、なんかヒント、アドバイスっていうのはありますかね。
うん、そうですね。やっぱり、小さな幸せを見つけるようにした方がいいと思うんですね。
いいね。
自分出世するとか大きな未来を目指すとかじゃなくて、うん、今ある小さな、この1年間我慢して、子供が成長するとか、入学するとか、うん、なんか健康だったとか、ちょっと夏休みになったら、ハイキングしようねとか、はい、なんかこう、共に生きていく時間を増やしていくといいと思いますね。できる限り家庭に帰ってくる。うん、まあそういう意味での、家庭をよく見るという意味ではいいんではないですかね。うん、
確かにそうですね。それこそね、今の小さな幸せって言いましたけど、本当に例えばお子さんの方だったらね、子供が元気なだけでも、そして、まあいろいろあるにしても夏一日ハイキング行けるだけでも、やっぱり僕ら喉元すぎればじゃないですけどね、わずか5年前とか、4年前コロナの時って本当外出れなかったじゃないですか。それに比べたらっていうとこですね、やっぱりどうしてもね、忘れちゃいますね。
だから、まあ、早川君が今言ってる、それで、フォーカスをするのは、やっぱ家族関係って言いますかね。うん、友人関係を充実
させていく
と一番できる感じがあったりですね。その時に、こう、あまり脂っこいの、美味しいものを目指さなくて、今、自然志向のほら、よく、おにぎりとかなってきたじゃないですか。だから、おにぎりパーティーみたいな、素朴な食事で、こう、うん、皆さんが行くっていうのがいいことだと思うんですね。はい、だから、そっちの方に、こう、方向転換するいいチャンスではないかなと思いますね。だから、
確かに
そうですね、健康になれるからですね。この、だからこの時期は、物を不足ということは逆には贅沢しないから健康になれるっていうかね、う
ん。あ、それはポジティブな一面ですね。先週はなかなか見出せませんでしたけど。
そうですね。それと、自分たちで物を作る、ケーキを作ったりね、料理をしたりとか。うん、体にいいものを食べてとか、まあ、脂っこいものよりも、野菜を中心になんか、材料でいろんなものをね、楽しめるとか、こう、できると思うんですね。だから、こう、そういう意味での、楽しい食事、小さな幸せ、小さな希望の方に目を向けて、方向転換して、行くいいと、チャンスなのではないかなと思いますね。
まあ、そういう意味ではちょっと抽象的で、本当にケースバイケースだと。けど何かこう大きく動いたり、新しいものをドカンとやるよりもなんかまあ家族だったり身の回りのこう環境だったりコミュニティだったりまあ整えるとか充実させるとかなんかそっちの方の年なんですかね。もちろん新しいこと始めちゃいけないことは全然ないと思うんですけど、
いやね、まあこの準備の年にした方がいいと思いますね。こういう時はね、嵐の時は、ね、はい、
うん、
嵐の時は次の
うん、
次の新しい時代が来るための準備の、うん、ちょっと整えるっていうかね。うん、今僕、私が薪をこう燃やしているように、早川君が来た時は、こう、薪を燃やすのだって薪を作ると言いますかね。冬に備えて準備するとかいうのと同じで、うん、はい、今の年、今年は次の新しい時代に向かって準備するというふうに考えた方がいいと思いますね。だから、対人関係を良くしていくとか、ちょっと質素なものを食べていくとか、食習慣を変えるとかですね。
はい。
朝早く起きるとか、お金かからない、こう、楽しみ、ジョギングを増やすとか、ハイキングするとか、そっちの方にこう、絆を増やしていくって、ちょっと方向転換と、次の時代に向けて準備をするって言いますかね。
うん。
もう、打って出るんではなくてね。
うん。
そういう、いい、逆の意味ではいい、年に入ってるのではないかなって思いますね。
なるほどね。
経済をどんな風にするかっていうのが、それを利用して、こう、ちょっとこう、お金をね、浪費するのではなくて、こう、いいものを買って準備していくっていう形を具体的に取った方がいいんじゃないですかね。
そうですよね。今ちょうどお金出たんでね、伺いたいですけど、まあ今年すぐにどうこうじゃないですけどね、以前も先生とことあることに、なんかね、伺っててたこともあるような気しますけど、なんかこう2025年とか後からね、振り返るときに大きな転換点かもしれないっておっしゃってましたけど、なんかそのお金っていう存在とかあり方っていうのは、まあ今年いきなり大きく変わることはないと思いますけど、やっぱり今のこの形がずっと続くんですかね。
多分続くと思いますね。だから、うん、金利は上がるでしょうし、不景気になってくるって言いますかね。はい、インフレがに入っていくと思うんですね、経済的には。
もう上がってますもんね、本当に。はい。数年でね。
すごくインフレが入ってくるし、うん、でまあ、日本銀行もあれを、利子を上げないといけないようにな
って。利率をね、はい。
はい。だからまあ、
金利か。
後半に行く前に、うん、上げると思うんですよね。
うんうん、
時期を見ながら。でまあ、トランプさんの方は、僕は金利を下げてくる可能性があるし、うんまあ、経済的にはかなり、ある部分で混乱し、ある部分は伸びるという、それを見極めた方がいいと思うんですね。だから何が伸びて何が、伸びないとかいうのも、まあ、具体的には言えると思うんですけどもね。だから、食料関係から、あとは、楽しむ、東京ディズニーランドみたいな、楽しむという人たちも増えてくるから、そちらの方に皆さんが行くと思うんですね。
うん、うん。まあ、癒しとかも含めてね、
まあ。そうですね。だから、まあ、本当に、すぐには、ロシアと、あそこのウクライナの戦争はまだ終わらないと思うんですね。いろいろ
なかなか終わんないですね。
はい、終わんない。ちょっと複雑になってきたからですね。
うん。
だから、それが落ち着くまで、すごく、経済が混乱してしまうと思うんですよね。
うんうんうん、
でどの分野が良くなるかっていうのは今すぐには言えないんですけども、
うんうん、
まあ、それをよく見極めて。
まあ、そんな中で、こうね、今回全公演をお届けしてきましたけども、最後に改めてもう本当に、どちらかというと今回やっぱり大きなね、マクロな話を伺ってきましたけど、最後にミクロのミクロで僕ら、こう、
そうですね、
一人一人が、なんか、心がけること、できること、まあ、これまでも先生お伝えしてきていただいてますか、改めていくつかあれば、教えてください。
うん、まあ、いくつもそんなないと思うんですけど、私もそんなにあれじゃないから言える立場ではないんですけども、まあ、まあ、小さな幸せ、家族の貴重な時間ができると思うので、うん、と同時に、たくさん時間を作って、家族との絆を増やす。うん、つまり、こう、家族と過ごす時間を増やすと言いますかね。はい、家族と増やす時間も、ただ、こう、テレビを見るとか、あれじゃなくて、うん、共になんか、一緒に作業する時間を
増やす。体験ですね。
そうですね。ご飯を作ったりとか、まあ、はい、ボランティアに行ったりとか、
うん、
小さな花壇を作ったりとか、なんか。
いいですね。
そういうふうな、こう、共に協力し合う小さな幸せをたくさん見つけて、うん、今年は、そう、不安に備えるっていうのがいいと思いますね。
いいですね。じゃあ、やっぱ準備の年ですね。
そうですね。準備、次の、夜明けの時代に向けてちょっと準備をする年にした方がいいと思いますね。
はい。ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き皆様から北川先生のご質問、ご感想を募集しております。詳しくは、概要欄から、ご覧いただけたらと思います。そしてまさにね、今年が準備の年ということで、多分この年にぴったりな、音声プログラムを、北川先生に、お話しいただいています。才能がもたらす平和感、ミリオネアマインド、シンクロンシー、セレンディピティについて一つ一つ丁寧に伺った、スペシャルプログラムを、音声でお届けしています。こちら詳しくは概要欄からご覧いただけたらと思います。そしてまさにね、先生がやっぱり体験っていう話ありましたけども、ことはもう素晴らしいですけど、体験に勝るものないということで、
そうですね。
北川先生のね、この上級断食会、月の会覚醒コースも、今年、3回に分けて、2月28日から3月2日岐阜、4月18日から20日富士山、5月30日から6月1日阿蘇周辺ということで予定されています。すぐね、満席になってしまうと思いますので、お早めにね、ホームページのチェックしてみて、いただけたらというふうに思っています。ということで、北川先生、今回もお話をありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。